はい、皆さんおはようございます。はい、一言お祈りしてから、始めさせていただきます。天の地なる神様、こうして、1年ぶりに、南浦和バプテスト教会の、皆様と共に礼拝を捧げられる、恵みをありがとうございます。今朝、お一人お一人に聖霊が親しく語ってくださることを、信じます。どうぞこの時間、主がご支配ください。期待してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、改めまして、おはようございます。1年ぶりにですね、来させていただいて、全くですね、1年ぶりという感じが本当にね、しないんですよね。なんか先週来たぐらいな気持ちで、います。で、ちなみに初めてお会いするという方っていらっしゃいますか？あ、はい、はい、いらっしゃるかなと思いましたので、まず自己紹介をね、簡単に、させていただきます。私は陣内俊と言いまして、で愛知県生まれです。で、2002年にですね、北海道の大学を卒業しまして、獣医師になりまして、6年間獣医師として働いてきました。そして国際 NGO ですね、開発途上国の支援をする団体に、2008年に入りまして、それから今は FVI 声なき者の友の輪という、団体の創立に関わりですね、今3人でそういう活動をしています。で、震災以降はですね、福島を中心に活動をしてきました。で、練馬グレースチャペルというですね、与田栄先生の、お兄さんのですね、横田芳也牧師が、主任牧師の、教会に普段行っておりまして、でそこでも協力牧師として、加わらせていただいています。で、2012年に結婚いたしまして、で、来月ですね、第一子が、誕生しようとしているということで、はい。で、趣味はですね、読書、料理、映画鑑賞、水泳、お笑い鑑賞などですね。でちなみに私もその割とですね、財布をなくしたりとか得意な方というかですね割としますね。はい。で、で今まで、もしイエス様が市長だったらというですね、本を翻訳したりとか、万物の癒しっていう、こう自然界とか動物とか植物を神の子として管理していくっていうテーマの本を翻訳したりしてきました。で、さまざまな国で、これまで行ってきまして、で、活動報告のですね、ニュースレター、皆さんお手元にあるかと思うんですけれども、詳しく知りたいよという方はぜひですね、あそこにご住所書いていただけましたら、定期的にですね、こんな活動してますよとお送りさせていただきます。で、お祈りいただいたら本当にですね、感謝だなと思っています。で、ちなみに去年ですね、私ここで、お話をさせていただきましたね。で、その話を覚えてますよという方ってどれぐらいいらっしゃいます？こんな話だったなみたいな。わ、すごい覚えてるんですよね。はい。なんかね、ある統計によると、だいたいその日曜日に教会で聞いた話って、48時間後に 95% 忘れてるだとすると、皆さんこれだけ覚えてるというのはちょっと奇跡に近いのかなと思いますね。で、去年、させていただいたのは、私のですね、病気のことだったんですね。で、半分ぐらいの方はですね、もしかしたら忘れていらっしゃるかなと思いますので、ちょっと復習をまずしてから、今日はその続編といった形でですね、お話しさせていただきたいと思っています。で、去年こういう絵を見てもらったんですけれども、その突然こう病気ってなったわけではなくて、段階を経てというか、なんか2年前ぐらいからこう病気、発病する前ですね、もう2年ぐらい前からちょっとおかしいなという時期があり、そして発病をし、そして抵抗期っていうのがあったという話をしました。で、それを受容するという時期があり、そして回復期というのがあり、で復帰後現在に至るよという話をしたんですね。で、去年の話の一番のポイントは何だったかと申しますと、こう回復っていうのは元に戻ることじゃないんだよと。で、イタリアの精神科医の人がですね、リカバリー・イズ・ディスカバリーという言葉を残していまして、で、これいろんな疾患があるけど、特にこう精神疾患であったりとか大きな病気っていうのは、元に 健康な自分とか元気な自分に戻るだけじゃもったいないと、せっかく病気っていうものを与えられたんだったら何かを発見して初めて、本当にその病気を生き切ったと言えるんじゃないかっていう話だったんです。で、私の場合はこんな宝を、病気の中で見つけてきましたよという話をしました。で、一つはですね、病気を宝と思えるようになったという話を、させていただいたんですね。病気になる以前の私は病気よりも健康の方がいいと思っていましたし、挫折よりも成功の方がいいと、で休息より能率の方がいいに決まっていると、でできないよりできた方がいいに決まっているし、進行が弱いよりも強い方がいいに決まっていると思っていましたと。でも病気になった時に本当に病気でいることしかできないですし、で挫折をしましたし、で休息休むことしかできないし、でできたことが一つずつできなくなっていくんですよね。で信仰が弱いとか強いとかっていうよりも、信仰という言葉の信仰って何だったかなみたいな状態になった時にちょっと違う風景が見えてきたんですよね。でその一つのきっかけとなったのが私の友達を通して、聞いた障害を持った方の当事者の言葉だったんです。でそれが何だったかというと、私たち障害者っていうのはその障害者なのに何かができた、だから社会が変わるんだと人は思っているけど、そうじゃないと。私たち障害者って、障害者は生きてるだけで社会を変革してるんだって言ったっていう言葉を聞いて、なんか私はその時こう病気の当事者だった時は本当に障害者みたいな感じだったので、何もできないですから、なのでなんかすごい響いたんですよね。でこの言葉を聞いてから、なんか病気って友達かもしれないぞと、で挫折っていうのは宝なのかもしれないと、で自分なんか弱い自分ってなんか克服しなきゃ乗り越えなきゃって思ってたけど、弱い自分いいなと、自分の弱さいいなっていうふうに思ったという話をしたんです。で去年話したのが、この左側の価値体系には名前がついているという話をしました。でこの左側って全部右肩上がりなんですよね、共通してるのは。でこれで今日よりも明日、明日よりも明後日のがどんどん良くなっていくし、豊かになっていくし、強くなっていく、世界とか歴史っていうのはそういうもんだという前提がありまして、この価値体系には名前がついています。それは近代という名前なんですよね。で産業革命以降、人類ってこの近代という枠組みで必死に頑張ってきたり、今まで進んできたし、今も進んでいるかもしれないと。でこういった価値体系を私が疑うようになったっていうのは、すごい病気になった意味があるなと思いました。で病気を経て私は近代という右肩上がりの物語から別の物語へと、私の中の通奏低音が変わったんじゃないかと思ったんですね。でそのことによってこう自分のこう世界観が変わったんですよね。世界の見え方が変わったと。でどう変わったかと申しますと、例えば御言葉の見え方も変わってきたよと。で、ローマ書8章28節にこういう言葉があるんですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますということという時に、この益っていう言葉の意味が、見え方が変わってきた。でどう変わったかと言いますと、私はそれまでこの全てのことを神が益としてくださるという時に、それはこうマイナスがプラスになると思っていたと。つまりこう病のゆえにより健康になったとか、なんか挫折の経験が成功の肥やしになったとか、なんかそういうふうに捉えてたわけですね。ところがでもそうじゃないんじゃないかと思ったんですね。それまではこう人生とか心の中を夜空のように例えた時に、いろんな星がありますね。で出来事だったりとか感情だとしたら、喜びとか希望、そして成功、幸福、強さといった、こういう黄色で表される星もあるよと。でも黒い星もあるわけですよね。当然あんまり起きてほしくないなと、病気とか悲しみの記憶とか、挫折、苦しみ、弱さといったこともあると。で病気になる前の私はこういう黄色い星だけを結んで星座を作ろうとしていた嫌いがあったんですね。つまりこの益っていうのは黄色い個々の星のことだと思ってたんですね。でもところがこう病気を経てなんか見え方が変わってきて、もしかして益ってこれじゃなくてこれなんじゃないかと、 つまりこの黒い星、マイナスの出来事も含めて神様は星座を描かれると、この全体としての星座が駅なんじゃないかという話をしたんです。で、個々の星ではなくて全体としての星座が駅ということですね。でこれを去年完全性から全体性への移行という一言でまとめられるんじゃないかという話をしたわけですね。で、ここからが今日の話なんですけれども、今日の聖書箇所ですね。でこのようにこう世界の見え方が変わってくると、いろんなこうものの見え方が変わってくると同時に、こう同じ聖書の箇所がまた違って見えたりするんですね。それなんか聖書の解釈が変わったとかっていうよりも、多分同じ一つのダイヤモンドを違う角度から見てるみたいな形で違う部分が響いてきたりするわけです。で今日の箇所これですね。先ほどお読みいただいたんですけれども、一節から五節に、神様の創造の第一日が書かれています。そして、これ一章全体が終わる最後の節が、31節に、神はお作りになった全てのものを見られた、見よそれは非常に良かった第六日という、こういう、箇所ですね。で皆さん創世記一章って読んだことのある方も多いかなと思います。一番聖書の中で開きやすい箇所なんですよね。はい、すぐに開ける。で、どういう順番で作られたか皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。でここに絵があるんで、この絵のままなんですけれども、ちょっと復習していきますね。で、聖書を見ながら復習してもいいですし、頭の中に入っているという方はもう一度思い出していただければと思うんですけれど、まず神様は、今日読んだ箇所でもあるんですけれど、まず光を作られたんですね。第一日、そして闇も第一日に作られたわけです。これを神様は夜と名付けられたと。その次神様は何を作られたかご存知でしょうかね。はい、次はですね、第二日空なんですね。同じ第2日に海と陸地も神様をお作りになりました。その次第3日は植物です。その次に太陽と月と星を第4日目に作られました。で、魚と鳥ですね、魚と鳥を第5日に作られ、第6日に家畜と野の獣を作られ、同じ第6日に人間を作られたと書いてあります。そうですね、はい、よろしいでしょうか。で、最後に神はお作りになった全てのものを見られた、それは非常に良かったと書いてあるわけですね。で、この非常に良かったのってこの中で何を指すんでしょうね。神様が非常に良かったと言われた時に、この被造物の中でどれを指して神様は非常に良かったと言われたんでしょうか。で私はですね、今まで何度かですね、実際に教会の中で教えられたことがあるんですけど、この非常に良かったっていうのは人間だと。それ理由があって、なぜなら神様他のものを全部作られた時に良かった良かった良かったって言ってるんです。で第6日が終わって人間ができた時に非常に良かったって言ったんだから、だから人間が非常に良かったんだと、他のものはまあまあ良かったんだとっていうふうに私は教えられたことがあるんです。でもですよ皆さん、これ純粋にね、現代国語の、まあ現代文ですね、国語の問題だとして読解してくださいね。非常に良かったのって何ですか。人間ですか。純粋な国語の問題として捉えたときに人間って答えたらこれ罰なんですよね、実はね。ですよね。だって文中に入ってますからね、答えが。非常に良かったのはお作りになった全てですね。お作りになった全てって人間だけじゃないですよね。これが指しているのは、まあ、国語の問題としての正解、そして聖書の読み方としても正解は何かというと全部です。全部を指して神様は初めて非常に良かったとおっしゃったんです。だから人間がなんか被造物の中ですごい、特にもちろん被造物の冠ではあるんですけれども、特に人間が良かったんだよっていうメッセージじゃないです。神様はこの全体を良しとされたっていう意味ですね。よろしいでしょうかね。 で、この被造物の中から人間が消えてしまったら、世界から人間が消えてしまったら、この世界って神様は非常に良かったとはおっしゃいませんね。じゃあ、人間はいると、でも獣、家畜、まあ動物ですね、世界から動物が消えちゃったらこの世界って良かった、非常に良かったんでしょうかね。多分この文脈だと非常に良くはなかったんですよ。世界から猫が消えたならっていう映画があるんですよ。それ私去年見たんですけど、さほど面白くなかったんですでも世界から猫が消えたなら、そんなにいい世界ではないよと神様おっしゃってると。で、太陽、月、星、これが消えたら、まああれですよね、凍りついてしまいますし、全てがね、で光もないし、今何時か分かんないし、困っちゃうと。で、植物がなくても非常に良かったとは言えない。で、光がなくても非常に良かったとは言えない。じゃあですよ、闇がなかったら非常に良かったとは言えないっていうのは本当なんでしょうか。で、割と、まあ、闇ならいいかなとかって思ってたりするんですよ。私は少なくともなんかしてたんですよね。でもそうでもないのかなという話が今日のテーマです。で、皆さんにですね、突然ですけれども、この方をご存知でしょうかね。非常にね、プロジェクターが見えやすくなってよかったなと思うんですけれども、はい、今日いろんなですね、絵を見ていただきますので、はい、これはある画家なんですよ。この方の名前はですね、レンブラント・ファン・レインというオランダ人の画家です。1606年から1669年まで生きた人です。で、この人を光の画家って呼ばれてるんですね。で、この人の作品を、お見せしますね。こういう作品があります。見えますでしょうかね。で、これは1629年に描かれた両替商という、タイトルの絵です。見ていただけると、分かるかと思うんですけど、すごいね、光の画家と言われるだけあって、こう光の感じ、光ってる感じを描くのがすごい上手な画家なんです。すごい人気あるんですね。で、代表作の、もう一つお見せします。これがですね、大作なんですけれども、夜景という絵ですね。これは多分この壁ぐらいある大きな絵なんですけれども、1642年に描かれた絵です。これも光がすごい上手なんですよね。でも、いろんな美術評論家とか、美術っていう学問をする人たちって、その画家についていろいろ分析を加えるんですけど、そういう人たちが一様にここ、口を揃えて言うのは、実はレンブラントがうまいのは光というよりも、本当にうまいのは闇の描き方だっていうんですよ。つまりこう、光のパターンよりも彼は闇のグラデーションをたくさん持ってるんです。だからこれだけうまく光が描けるんだっていうふうに多くの美術評論家たちが指摘しているんです。で、先ほど作られた全てのものという話をしました。で、その中で今日は闇、そして夜というものに、フォーカスを当てていきたいと思うんですけれども、神様は光とともに闇も作られましたね。で、しかし闇ってすごい怖かったりとか暗かったり、するんで、人間って闇あるいは夜とどう対峙すべきか、どう向き合っていくべきかっていうことをずっと実は歴史の中で人間って考えてきたんです。で、それって一つの大きな哲学的なテーマでもあるんですね。で、ところがですね、近代という時代、先ほど紹介しましたけれども、これ近代という時代って別の言葉で啓蒙っていうんですよね。で、啓蒙って英語で何て言うかと言いますと、エンライトニングっていうんです。つまり、いろんなことを人々は知らないと、それをこう知識の光でどんどん照らして明るくしていこうよっていう意味なんです。つまり時代全体が闇を遠ざけた時期っていうのが実は啓蒙の時代であり、近代の時代なんですよね。で、人々は近代という時代になって光を思考し、そして闇を避けるようになったんですね。で、でも闇ってあるんで、 居場所がなくなるんですよ。人の心の中に闇ってあるのに、近代という時代全体が闇とか語るのやめとこうよってみんな言うんで、嫌うし、で遠ざけるし、そうするとどうなるかというと、人々の心の病として立ち現れるようになったと多くの人が指摘してまして、で、精神疾患という言葉ができたのと、近代という時代が立ち上がったというかですね、始まった時期って重なってるんです。これ偶然じゃないと思いますね。で、それなのにですよ、多くの人が精神疾患を病み、そしてその病と付き合うことが上手にできなくて自殺しちゃう人もいたし、でたくさんの人が心を病んだ、それにもかかわらずそれでも見ないようにしているっていうのが、実は近代という時代の歪みの深さじゃないかなと私は思うんですよね。それについて語らないし、見ようとしないし、でもどうしても職業上この心の歪みであったり精神疾患であったり、人々の心の中に逃げた闇というものと向き合わなきゃいけない人々がいるんです。そういう職業の人がいます。で、どういう職業かといいますと、それは心理療法家と呼ばれる人たちですね。で、この人ご存知でしょうかね。で、あるいはこの人はご存知でしょうかね。あるいはこの人はご存知でしょうか。これ3人とも心理療法家の大家と言われる人たちで、で、これ一番左の人はジークムント・フロイトという人です。精神分析の開祖と言われていまして、この人から全ての精神分析というものが始まったんです。で、この人もちなみに近代という時代とともに生まれた人です。で、フロイトの弟子、真ん中の人はカール・ユングという人です。で、一番右の人、この人もフロイトの弟子なんです。アルフレッド・アドラーという人です。ところがですね、この3人というのは、その先ほど言った闇との向き合い方、あるいは闇って何なのという定義、この考え方の違いから、途中でこの右の2人はフロイト先生とタムトを分かつんですよ。で、三者三様を闇ということをこういうふうに定義しているというのは本当にざっくりですけれども、ご説明しますと、まずフロイトは何と言ったかというと、闇の源泉について彼は触れたんですよ。闇には源泉があって、それは抑圧された性欲にあるって言ったんです。で、これは難しい言葉でリビドー学説っていうんですけれども、で、あなたはその闇、あるいは病、トラウマを克服しなければならないとフロイトは説いたんです。だから彼はカウンセリングの中でその闇を乗り越えていくっていうことを、助けるということをしていったわけですね。で、ユングという人は、いや違うと、この人が言った一番有名な5概念で集合的無意識っていう言葉だったり、そして先ほどの全体性って言いましたね、これも実はユングの言葉なんですね。で、ユングはあなたと闇とからなる全体としてのあなたを肯定しなさいって言ったんです。その闇もあなたの一部なんだから、その闇も含めたあなたを肯定しなさいよって言ったんですね。フロイトとちょっと違いますね。で、アドラーは何と言ったかというと、細文脈化っていうのを彼は強調したんです。リフレーミングと言います、英語で。で、彼は人の中にあるあらかじめ備わっている治る力とか人が変わる力、これを強調したんですね。で、ナラティブセラピーって皆さん聞いたことありますかね。割と今注目されているカウンセリングの手法なんですけれども、この源流もアドラーにあります。で、アドラーはあなたの抱える闇こそがあなたの生きる力の源泉になるって言ったんですね。これまた違いますね。で、この3つともとても大事な考え方で、私自身ですね、2年間療養中に3種類のカウンセリングを受けまして、多分この3つとものアプローチを私は体験したんですね。で、その中で、どれが優れているとか、どれが正しい間違っているとかではなくて、この3つとも実はとても示唆に富んだ考え方だなと思います。で、今日はですね、特に先ほどの、3つでいうとアドラー的なものの見方についてちょっと掘り下げていきたいです。で、実は悔い改めという言葉が、新約聖書だと53回出てくるそうなんですけれども、この言葉ってギリシャ語でメタノイアっていう言葉なんですね。 で、メタノイアという、言葉ってどういう言葉かというと、割と私たち悔い改めっていうと、なんか殺人をしてしまったと、もうこれから心を入れ替えて善行を施して、そしてなんか真面目に働いてとか、そういう言葉、そういうふうにイメージをするんですけど、実はメタノイアという言葉自体にそういう意味はないんですって。むしろメタノイアって、その言葉のままの意味は何かというと、視点を変えるっていう意味なんですって。見方を変える、見方を改めるっていう意味なんです。で、これって先ほどのアドラーの再文脈化という言葉に極めて近い概念なんですよね。で、20世紀で最も売れたビジネス書の一つと言われている7つの習慣という有名な本があります。で、これを書いたスティーブン・コビーという人がいまして、で、この人は実はアドラーの孫弟子みたいな人なんですよ。で、一番彼が影響を受けたって言ってるのがビクトール・フランクルという精神科医で、この人は夜と霧という有名な本を書いた人です。で、ビクトール・フランクルは実はアドラーに最も影響を受けた人なんで、なのでこの7つの習慣って割とアドラー的なものの見方を教えてくれる本でもあります。で、その中でとても、再文脈化というのが強調された箇所を、ちょっとですね、ご紹介したいと思うんですけども、7つの習慣の中にこういうエピソードが書かれています。で、どういうエピソードかというと、ある電車の中での話という話で、ある人がですね、ビジネスマンが地下鉄に乗ってたんですって。そしたら男の人と、小さい男の子ですねが2人乗ってきたんです、途中の駅で。で、その男の子が ものすごいギャーギャーわめいて騒いで鬼ごっこみたいのをしたりとか殴り合ったりとかして、もうめちゃくちゃうるさいんですって。で、周りの人もすっごい迷惑そうな顔して舌打ちとかをしてると。で、このビジネスマンは、で、その男の人ですね、多分父親と思われる人は全然注意しないんですって。ぼーっとなんか広告を見てるんですって。で、なんじゃこいつと思って、で、みんななんか誰か注意せえやみたいな空気になって、で、その真面目なビジネスマンはちょっともうこれは見るに見かねて、その男の人に、失礼ですけど、あなたのお子さんですよねと。で、さっきからすごいね、皆さん迷惑があってるじゃないですか。で、注意をしたんです。そしたらそのぼーっとしてた男の人が、ビジネスマンにこう言ったんですって。いや、失礼しましたと、ちょっと今呆然自失していましてと、ぼーっとしてましたって。で、たった今この子たちの母親を天国に送ってきたところなんですって。で、そのビジネスマンはその時に世界が変わったんですよ。何も状況変わってないですね。でも、こいつを注意してやろうというところから、何かできることありますかに変わったんです、一瞬で。で、それって物の見方が変わったから行動が変わったんですよね。で、これって再文脈化なんです。文脈が変化したことによって行動が変化したんです。で、これがメタノイア、悔い改め、聖書の言う悔い改めに極めて近いよという話ですね。ところが私たちは実はこの行動の変化の部分だけを見てメタノイアと捉えていた節があるんじゃないかなと私は思うわけですね。はい。で、先ほど右肩上がりの価値観と申しましたけれども、これ近代とか進歩主義とか、啓蒙とか進歩史観とかね、いろんな言い方があるかと思うんですけれども、これって19世紀以降を特徴づける右肩上がりの価値体系です。で、私たちってこういう、物事の見方であらゆるものを見ますから、割と聖書すらもそれで見るんですよね。で、この物事の見方だと先ほども言ったように、こういうことになりますよね。弱いよりも強い方がいいし、できるより方がいいし、信仰が強い方がいいし、後退よりも前進の方がいいと。で、闇よりも光の方がいいに決まっていると思いますよね。で、病気よりも健康の方がいい、挫折より、成功の方がいいと。そうすると、このような価値観に影響を受けた悔い改めってどうなるかというと、なんかこう落ちちゃう人がいて、で、それをふんとか言ってやって、で、また登ってくみたいな悔い改め感っていうのを、私たちは実は近代というメガネに影響を受けて割とそういうふうに読みがちなんです。でも、先ほどから繰り返しているように、悔い改めという言葉にはこういう意味はないんです。むしろ 視点を変える、見方を変えるという意味があります。メタノイアという意味はどういうことかというと、見方を変えるという意味のメタノイアは、こういうふうに考えていたけれども、一回この右肩上がりっていうのを、まあ、細分脈化、視点の転換っていうのは、この一回右肩上がりの価値観っていうのを一回ちょっと違うかもしれないって疑ってみようやと。でこうだと思ってたけど、こういうあの右の方がいいみたいのは実はそうでないかもしれないというふうに見てみようやと。でこの全体を見ておられる神様の視点で見てみようやということですね。でそうすると、神と同じ視座で物事を見るっていうのがメタノイアという意味だとするならば、私たちは神の作品であって、その作品の完成のため神様は全てを働かせて、この左側も含めてですね、益としてくださるんだから、全部を感謝して受け入れることができると。これってあの先ほどの言葉で言うと完全性から全体性への移行そのものなんですね。実はこれが私にとってメタノイアだったんです。なのであの言い換えますと、私は病気を通して視点の転換を経験したと言いましたけども、それって別の言葉では聖書的な悔い改めだったんですよね。世界が違うように見えてくると。で先ほどあのレンブラントの話をしましたけれども、夜景という絵を見てもらいました。でレンブラントの人生って、実はあの夜景を描いた頃がピークなんです。あの頃が一番輝いてた頃で、その後いろんなことがあるんですよ。で後日談をご紹介しますね。であの時も羽振りも良くて、であの夜景の絵っていろんな人が登場しますよね。あれってみんな大金持ちなんです。今で言うとなんかマーク・ザッカーバーグとか、すごい金持ちですね、孫正義とか、そういう人たちがスポンサーになって、なんかあの1億円あげるから私を乗せてくれって言うんです。それで絵を描いてたっていうのがパトロンっていうんですけれども、中世の画家の生計の立て方でものすごいお金も儲かってたんですね。ところがですね、その後どうなったのと申しますと、まずですね3人子供いたんですけれども、亡くなっちゃったんですね。でその同じ時期に母親も亡くなったんですね。最愛の母が亡くなってしまったと。でその後ね、あの奥さんも結核で亡くなっちゃったんですよね、29歳。でその後あの乳母がいたんです。その、まあ、ベビーシッターですねを雇ってたんですけど、その人と愛人関係になったんですね、レンブラント。でその後ですね、その人と結ばれたんだけど、今度はまた新しいベビーシッターと愛人になったんです。でその後ですね、元の愛人から訴訟されました、彼で、彼はすごいね浪費癖がありまして、いろいろ使っちゃうんですよね。なんか集めちゃったりとか壺を買っちゃったりするんです。で破産しました。ですごい大きな借金を抱えちゃったんですよ。で、2番目の愛人が亡くなりました、その後。でその後ですね、3番目の愛人とも、もう亡くなっちゃったんですよ。で、最後の方ですね、もう食べ物にも事書いてしまいまして、でこの頃のレンブラントの日記が残ってるんですけど、もうあの今日はパンを半分食べることができたみたいなことが書いてるんですね。で、孤独の中スラムで生活してます、この頃で。もう破産していますので、あの描いた絵っていうのは自由に売れないんですね。もう描いた先から差し押さえられていきます、抵当に入れられて。で彼は無名の画家として死んだんですね。でその100年後、彼の死後100年後再び世界が彼の作品に注目し始めるんですよ。なんかすごいのがいたらしいぞと、100年前に。でちなみにですね、今21世紀ですけれども、現在の価値でレンブラントの絵って1枚いくらぐらいするかご存知ですか、皆さん。であのレンブラントってこういう人生歩んでいるので、あのオリジナルの絵の枚数がそもそも少ない人なんですよ。あのこう生きてるうちから売れてる人って結構枚数多いんですけど、生きてる頃注目されてなかった人って少ないんですよね。でなんとですね、今の価値、大体ですねレンブラントの絵の価値ってちっちゃいもので大体ですね100億円ぐらいするんですって。でさっきの夜景なんていう絵はもう全く価値がつかないですね。全然もうお金とかいう話ではなくて。 で、さっきの夜景は一つの代表作なんですけど、もう一つの代表作を皆さんにお見せします。でこの、皆さんご存知ですかね。これでこれすごい有名な絵で代表作とされていて、時期が全然違うんですね。これ1668年、放蕩息子の帰還という絵なんですけれども、まあ、聖書のモチーフですね。でこれは亡くなる1年前に描かれた絵なんですって。で、この絵にはさらにもう一つの話がありまして、この絵を見て、この絵確かねロシアの美術館にあるんですけれども、この絵の前で動けなくなったという人がいるんですよ。有名な著述家に。でその人はこの絵の前でもう一日この絵が訴えてくるものに打たれまして、でそれからレンブラントについてずっと調べるんですよ。で聖火を訪れたりとか彼の人生をたどったりして、で一冊の本を書いたんです、その人。でその人の名前はヘンリー・ナウエンと言いますね。有名なカトリックの司祭ですね。でヘンリー・ナウエン、放蕩息子の帰郷という、タイトルで日本語訳もされてます、この本で。レンブラントについて書かれ、彼が調べたこと、あるいはこういうふうに思いながら彼は書いたんじゃないかということが分析されています。でヘンリー・ナウエンは最後にこの絵についてこう結論してるんです。彼が解釈するには、この弟いますね、まあ、父である神様に抱かれる、まあ、放蕩して帰ってきた弟、これは実はレンブラント自身なんじゃないかってナウエンは考えているそうです。で実際そうかもしれないですね。でレンブラントの生涯って本当に数奇といいますか、困難の多い不完全な生涯だったんですよね。で全然完全じゃないですよね、皆さん、見てきた通り。でところがその不完全な生涯を通して、それでも神様は人生という作品を完成されたっていうふうにナウエンは書いています。でレンブラントって闇と共に生きた画家とも呼べるかなと思うんですよね。でもその画家が誰よりも上手に光を描いたんですよね。で聖書に実は夜がない場所って出てくるんです。でそれが聖書の中で2番目に開きやすい場所に出てきます。黙示録の22章最後ですね、5節お読みしますね。もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない、彼らは永遠に王である。とこれ私たちが、新しい体で復活した時の永遠のエルサレムのことを言っていますね。でここには夜がないんですって。で闇がないんです。で私たちは行く場所は決まってて、闇がない場所にいつか行くんです。行くんですけど、私たち信仰者の生涯って神の芸術作品であり、イエスに似せられる旅ですね。で、私たちは今もイエスに似せられる工事を神様によってしていただいている途上と言えるかと思うんですね。で、その工事に闇っていう要素は不可欠なんです。それは苦しみかもしれないし、病かもしれないし、老いかもしれませんね。でそれは何で不可欠かって当たり前の話で、ヘブル書2章の10節に書いてありますね、なんとですね、彼らの救いの創造者を多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのですという、つまりイエス様ですら闇あるいは苦しみを通して完成されたのだとすれば、私たちにそれが必要じゃないわけがないんですね。で地上での生涯が続く限り私たちは成功も経験しますし、喜びも経験しますし、繁栄もすることもあるでしょう。でも同時に失敗も挫折もし、あるいは誰もが老い、そして病気にもなりますね。で私たちは時に闇を抱え、そして時には夜と共に生きることになります。でも光の画家である神様は、実は私たちの人生という作品に奥行きを持たせ、そして描かれた光を豊かにするためにちゃんと闇を用いてくださいます。レンブラントがそうであるようにね。 そして、私たちは失望する必要はないんですね。私たち行く場所は決まっています。工事の完了の後には私たちには夜のない場所が待っているからですね。お祈りしたいと思います。愛する天の父の神様、今日の、礼拝を感謝いたします。御言葉を通してあなたが一人一人に、お語りくださったことを、信じてありがとうございます。あなたが、全てのものを作られた時にそれは非常に良かったと、その中にはもしかしたら私たちが何か避けた方がいいとか、乗り越えなければならないと思っているような闇であったり、ネガティブな側面、そういったことも含まれてよかったと神様は言われたのかもしれません。今日レンブラントの生涯から、またその絵から、また、今日も素晴らしい神の秘蔵物から私たちが学ぶことは、神様は全体性の神であるということであり、また私たちの人生に深い意味を持たせようと神様が願っておられることを私たちは確信します。どうぞ一人一人の人生を通してあなたの最高の傑作を、今日もまた今週も完成させてくださいますように、完成に近づけてくださいますようにお願いします。またこの教会も素晴らしい神の作品として描き続けてくださいますように、主にお願いし期待いたします。どうぞ、この教会を人々が見るときに神の作品はなんと素晴らしいんだろうかと、その価値を人々が驚嘆し主なる神を褒めたたえることができますように、この時を感謝しイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではしばらくの間、私たちも冒頭の祈りの時を持ちたいと思います。語ってくださったメッセージをもう一度振り返りつつ、主の御前に